そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
もうね、
はい、
休もう今週二人ともね、
うん、
花粉にやられすぎもうね、今週はね、ほんとお聞き苦しくて申し訳がない。
はい、
もうそれでもなんとか最後までたどり着けたら配信します。
はい、
たどり着けなかったら、
うん、お蔵入りですね。
じゃあ今日何の話をするかと言いますと、
はい、
先週ね、一回パンの話を挟みましたけれども、
うん、
今週は再びハワイの話です。
はい、
戻ってまいりました、ハワイに。
ハワイに
エコモマイ、エコモマイ叫びましたけども、いきなりエコモマイっていう言葉ね。
はい、
これはですね、私がハワイで覚えてきたハワイ語の一つでございます。
ほう、
それも本編で合わせてお話をしてみたいと思いますよ。
はい、
それでは行ってみましょうか。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。よし、大丈夫。
はい、
言い聞かせていこう。
そんな雑貨店。
はい、それでは下平さん。
はい、
エコモマイ、エコモマイ、
うん、
このエコモマイっていう言葉はですね、
はい、
ハワイ語でいらっしゃいませという意味なんですよ。これ和田がどのように覚えたかって言いますとね、
はいはい、
苦い思い出がありましてね、
うん、
ハワイに行って前々前回かなの、はい、ハワイで足を確保するといいですよ、バスなんか便利ですよってお話しましたけども、
うん、
僕はその時ですね、レンタカーをお借りしまして、
はい、
そのレンタカーにですね、
うん、
日本語のカーナビ、
はいはい、
がついていたんですね、
うん、
で当然右です左です言ってくれるんですが、なぜかね、うん、挨拶がハワイ語だったんですよ。
お
ー、でもちろんね、アローハーとかって言ってくれるのはありがたいんですが、
はい、
アローハー&エコモマーイって必ず言ってくれるんですね、
うん、
でまあ1回2回ならいいですよ、キーを入れるたんびにね、はい、エンジンに火入れるたんびに、うんうんうん、アローハー&エコモマーイと、
うん、
ところがね、ワイキキの街の中ってね、
はい、
一方通行が多いんですよ。
ええええ、
でなかなか目的地にたどり着けなくって、ぐるーっと回ると多分ね、うん、あれエリアによってワイキキの外からワイキキに来るとアローハ&エコモマイっていう仕組みになってるらしいんですね。
なるほど。
一旦ワイキキの外にぐるっと出てワイキキ市内に入ってくるたんびにアローハ&エコモマイって僕何回聞いたことか分かったよ、もうエコモマイエコモマイと思ってそれで覚えましたハワイ語でいらっしゃいますという意味です。
なるほど。
でね、前回ぐらいにお話をしましたけれども、
うん、
バス、やっぱりね、バス便利なんです、
うんうん、
で今日はね、このバスに乗ってまずは和田のおすすめスポットに行ってみたいと思います。
はい、
ノースショアというところがありましてね、
はい、
オアフ島の北海岸、ここにはですね、いいものいっぱいあるんですよ。
へえ。
でワイキキビーチあたりからは52番線というバスのルートに乗って行っていただくと、うん、1時間半くらいですかね、これぐらいで着きます。
はい、
で途中でね、ドールプランテーションなんていう、
うん、
パイナップルでおなじみのね、ドールの農園がありまして、
うん、
そこもね、かわいらしい、いいんですよ。
うーん、
中にね、プランテーションの中に、はい、ちっちゃい列車が走っていて、トロッコ列車みたいなもんですかね。
おお。
それに乗ってね、揺られながら農園の様子を見ることができるっていう素敵なとこなんですね。
うん、
またね、ここのね、パイナップルが取れたてで美味しいの。
あ、美味しそう。
取れたてのやつをその場でも食べられるし、
うん、
ジュースにもしてくれるし、
お
ー、さらにね、 オアフ島内のいろんなコンビニエンスストアがあるんですね。
うん、
そこでパイナップルをねざく切りにしたやつ売ってるんです。
へえ。
取れたてでしょ。
うん、
同じ島内だもの。
はいはい。
まあ美味しい
ですよね。
僕ねハワイ行くとこればっかり食べてる朝昼晩パイナップルって時ありますよ。
へえ。
そんなドールプランテーションも経由していけますので、
うん、
ぜひともね52番線に乗ってノースショアに向かいましょう。
はい。
でね、バス乗るときね一個だけ注意が必要です。
はい。
車内、
うん、
寒いです。
え？
ハワイねもちろんあったかい、うん、暑いんですよ。
はいはい。
その分だけバスの中ね気温を下げてあるの。
ああ、なるほど。
エアコンガンガンに効かして、
うんうん、
ほらほら、あの北海道の人って関東に来ると寒い寒いって言うじゃないですか。
はい。
家とかね建物の中とか全部あったかくしてあるから関東に来ると余計寒いって、うんうん、あれのね、はい、逆パターン。
おお。
以前ね僕はねバスに乗って島ぐるっと一周してる時にね、
はい、
あるところで多分ね女子大生とか OL 成り立ての子ぐらいかな、女の子が2人薄着でね、うん、乗ってきたんですよ。
はいはい。
で髪が濡れていたのでおそらくビーチでね遊んだりして水着からパッと着替えてでバス乗ってきたと思うんですが、
うん、
乗ってからね15分ぐらいでね彼女たちの会話がなくなるんですね。
え？
海綺麗だったねとか、なんかかっこいい人いたよねとかね、うん、キャイキャイしてるんですね、あら可愛らしいと思って見たらば、うんうんうんうん、だんだんね彼女たちの声が小さくなっていって、
うん、
2人ともね自分の肩を抱くようにしてね、
はい、
ガタガタ震え始めるんです車内が寒いから
そんなに
甘く見ちゃいけませんよ。
おー、
相当な寒さです。
恐ろしい。
そうでね、僕見るに見かねてまだね、うん、その時僕の空港に着いてで、
はい、
それからホテルに直接行かずにぐるっと島一周してからホテルに向かったので、
うんうん、
あのバックパック背負ってたんですね。
はい。
でそこからスッとシャツを出して、
うん、
お嬢さんたちこれを着なよなんてできるわけもなくですね
、
シャツを取り出してお渡しはしたんですけども、
はいはい、
そんなかっこよくいけないのでって言ってこれよかったら羽織ってくださいって言ってお渡しして来てもらいました。
はい
はい。うん、で、目的地に着きましたらば彼女たちはシャツを脱いで、ええ、ありがとうございましたって言ってバスを降りてきました、はい、まあそこから何の展開もないですよ。
あら。
でもねそれぐらい非常に寒い、見ず知らずの男からのシャツをね平気で受け取るぐらいには寒いので、
うん、なるほど。
皆さんお気をつけてバスには乗ってください。
はい。
でこのバスに乗ってノースショア行きます。
うん。
でノースショアではですね、有名なもの結構あるんですね。聞いたことのある方もいらっしゃるでしょう。
はい。
松本シェイブアイスなんて言って、
うん、
かき氷の有名な店があるんですよ。
はい。
でね、レインボーアイスとかね、いろんなかき氷売ってるんですね。僕に言わせればただのかき氷ですので、
はい、
そんなところに和田は目もくれません
違うんだ。
ここじゃないんです目的地は。
ほう。
美味しいですよ。
うんうん、
美味しいですしお店も綺麗になってるんですけども、
うん、
そこよりもね僕の気持ちをわしづかみにして話せないところがあるんです。
おお、
今回 iTunes でダウンロードして聞いてらっしゃる方はポッドキャストをね、はい、このまま聞き続けてください。もし YouTube の方に今から見に行っちゃおうかななんていう方は、
はい、
今回に限り見に行かない方がいいです。
え、
今回ねYouTube のトップ画像というんでしょうかね、あの画像が出てるじゃないですか。
はい。
あれをね今からお話しする食べ物の画像にしておこうと思うんですよ。
うん。
その名はガーリックシュリンプ。
ガーリックシュリンプ。
あのねシュリンプをねガーリックバターだかガーリックオイルでガンガン炒めるの。
あーそれは美味しそう。
もうねむちゃむちゃ美味しい。びっくりするほどガーリックですから気をつけて。
え？
ね、これ食べてから、
はい。
2日間ぐらいはね、うん、自分の体からガーリックの匂いがする。
そんなに強いんですか？
強いですよ。用じゃないですよ、これ。
へぇー。
もうね、ハワイなんて言うとやっぱりね、カップルとかで行ったりするじゃないですか。
うん。
おすすめはしない。まあ、そりゃね、ビーチ行ったりね、この食べたりして、で、まあ、1日遊んで、
ね、うんうん、
ホテルに帰ってくるじゃないですか。
はい。
で夜景なんか見ながらね、まあまあまあまあまあまあ、うん、大人ですものいい雰囲気になるわけですよ。
うん。
でね肩を寄せ合って夜景が綺麗だねなんて言ったりしてね。
うん。
でお互いにこう 顔が近づいていってなんてね、
うんうん、
ロマンチックな感じになるでしょ。
はいはい、
そこで漂うガーリックの香りですよ。
うん、
それはね冷めますよ一瞬。あれ
ムードぶち壊しですね。
ね、だからガーリックシュリンプはねカップル、ま、長年連れ添っちゃってる感じだったらね、はいはい、いいと思うんですけども、
うんうん、
まだちょっとお付き合いして日が浅いなんていう場合には、
うん、
覚悟をして食べていただきたい。
はい、
ね、それからねガーリックシュリンプ、まエビだけではなくって、
うん、
あとね、まあ、パイナップルも、まあ、サラダみたいにしてついてきたり、
はい、
それからね、ライスもついてくるんですね。
うんうんうん、
まあ、これ美味しいんですけども、
うん、
種類はありまして、
はい、
例えばね、スパイシーなんてなるんですよ。
ほう。
これもね、びっくりするほどスパイシー。
そんなに？
ね、お店にもよりますけども、
うん、
僕見たのはね、
はい、
パパママ息子娘っていう4人家族が食べていて、
ええ、
パパはね、
ええ、
スパイシーを食べたんですよ。
はい、
他の奥さんとかお子さんたちは普通のガーリックシュリンプを食べていたんですね。
うん、
でね、息子だったかな、男の子がね、あのパパの食べたいって言って、うん、スパイシーガーリックを一匹つまんで食べたんですね。
はい、はい、はい、
走り出しましたからね。
え、
はぁーって言って
辛かったのか、
ペッて開いてうわーって走り出して水道を探しに行ったらしいですよ。
お
で帰ってきた時にはね、口の周り真っ赤でした。
あ、
それぐらいスパイシーですので、
うん、
お気をつけいただいて。
はい、
で有名なお店がありましてね、これテレビでもよく紹介されるので知ってらっしゃる方多いでしょう、
は
い、ね、ワゴン車で販売してるジョバンニっていうお店があるんですね。
はい、
ここね、ワゴン車、車のワゴン車ね、
うん、
なんていうの、キャンピングカーみたいな感じなのかな。
はいはいはい、
でこのキャンピングカーみたいな車にもうね、うん、ありとあらゆるところに落書きがしてあるの。
おお、
やっちゃっていいんですよ落書きを。
へ、ま
あ、芸能人のサインなんかもわーっとあったりして。
はいはい、
でも落書きだらけのジョバンニっていうお店で食べるガーリックシュリンプ、これはねスタンダードな美味しさです。
おお、
ところが、
はい、
僕のおすすめはちょっと違う店なんですよ。
ん？
そのジョバンニというお店があるところからもうちょっと南に行くと、うん、セブンイレブンがあるんですね。
はい、
でアメリカってねセブンイレブンとガソリンスタンドがくっついてるケース多いんですが、そこもご多分に漏れずガソリンスタンドも兼ねてるんですが、
はいはい、うん、
でそのガソリンスタンドセブンイレブンのすぐ隣側に、
うん、
もう一軒ありまして、
はい、
ここはねマッキーズっていうお店なんですね。
へ、
ここも、まあ、もちろんガイドブックなんかには載ってると思うんですが、まだそんなに大々的には宣伝されてません、
うん、はい、
ここがね美味しいんですよ。
そうなんですね。
このお店はねもともとエビの養殖をやってる店なんですよ。
おお、
だからね素材のエビがそもそも美味しいの。
うんうん、
ここはこれから多分どんどんどんどん有名になっていくんじゃなかろうかと思って僕は今注目しています。
おお、
ガーリックシュリンプを食べて、
はい、
まだまだ胃袋には余裕がありますね。
うん、
さあ食べましょう食べましょう。下平さんチキンお好きですか。
はい、
じゃあ食べましょうよチキン。レイズフリフリチキンというのがあります。
ほう、
フリフリチキンという名前に騙されてはいけません。別にねチキンをブンブン振り回すわけではないですからね。
あ、違うんですか。
違います。怖い怖い怖い。
え、
まあ、紙袋とかに入れてね、
うん、
ケンタッキーフライドチキンみたいな、ああいう大きさのはバサバサバサって振るんだったらいいですけども、
はいはい、
ここはですね、1羽丸ごと売ってます。
え？
で、フリフリってね、ハワイの言葉で、回すっていう意味なんですよ。
うん、お
ー。チキンを1羽丸ごとね、鉄の串に刺して、鉄の棒に刺して、うん、何羽も何羽も刺すんですね、うん。で、それを炭火でね、回しながら焼いてくれるんです。なので、回すチキン、フリフリチキンなんですね。
なるほど。
これがね絶品。この炭火って言いましたけども、この炭火もね単なる炭ではなくって、
うん、
香木、香りの木と書くやつね、
はいはい、
あれの炭でやってるので、まあいい香りするんです。
いやー良さそうですね。
外はパリパリ、
うん、
中はジューシー。
おー、
1羽たったの10ドル。
お安い。
丸ごと1羽で10ドルですよ。これをね、頼むと、串から外してくれて、鉄の棒から外してくれて、うん、でっかい包丁でね、うん、バッコーンバッコーンって雑に切るの。 それをプラスチックの発泡スチロールみたいなやつかな、容器に入れて、はいよって渡してくれるの。
お
しかもこれがお店じゃないんですね。
え？
スーパーマーケットがありまして、
はい、
そこのスーパーマーケットの駐車場の一角でテント張って売ってるの、うんうん、
へえ。
これはねたまらんですよ。
美味しそうじゃないですか、
ね、ぜひとも行っていただきたいんですが、はい、ここのお店は土曜日日曜日しかやっておりませんので、平日に行くと何にもありません。
そうなんですね。
注意が必要ですでね、ガーリックシュリンプなりレイズのフリフリチキンなりを買っていただいて、はい、
うん、
でこのノースショアのね近くには地元の人しか来ない海岸があるんです。
うん、
ここいいですよ。人が来なくって、ね、静かなんです。でポツンポツンと地元の子がいて、またノースショアってね、うん、波が高いことで有名なのでサーフィンのメッカでもあるんですね、
うん、
で地元の子がサーフィンやってる様子見ながらモリモリモリモリ食べるわけなんです、
うん、
でどこに行くにしてもウェットティッシュは必須です。
うん、
あの手ベトベトになるから
なるほどね。
さらにはガーリックの匂いが取れないからまあウェットティッシュで拭こうがね、ガーリックの匂いは取れませんよ。
うん、
そこでねガーリックの匂いを手から取る方法があるんです。スーパーマーケットありますので、
はい、
レモン買いましょう。
レモン、
ね、でレモン買って、まあ、うん、ナイフ持ってればスパッと切ればいいですけども、
うんうん、
なければなんとか手でムリムリっと剥いでいただいて、
うん、
でレモンの汁で手を洗っちゃえばいいんです。
へ
え。こうするとね、匂い取れるんですよ。
へえ、知らなかった。
ねえ、これで、手なんかはね、匂い取って、レモンのいい香りにしていただいて、
うん。
それでも毛穴からは、ガーリックの匂いしますからね。
はい。
食べたものからはガンガンしますから。
あ、
手からはレモン、うん。体中からはガーリック。
うん。
これでハワイのノースショアを満喫していただきたいと。このように思っております。
おお。
さあさあさあ、そしてまたバスに乗ってね帰ってくるわけですよ、はい、ガーリックの匂いを漂わせながら、で帰ってきましたらば、
はい、
ま、ワイキキビーチとかね素敵なところいっぱいありますけども、
うん、
ワイキキビーチあたりでねおすすめはホノルル動物園というのがあります。
お
ここね意外な広さ、1日いて、まあ1日は言い過ぎとしても半日ぐらいは時間潰せちゃうくらいには広いです。
へー
でね、日本の動物園にはよくあるものがここにはないんですよ、う
ん、え？
日本の動物園って動物がだいたい檻に入ってるケース多いでしょ？
はい。
ここね、檻がほとんどないの。
あ、
違う違う違う違う、話し飼いじゃない。
え？
話し飼いじゃない。
え？
今想像したでしょ、ライオンだ、うん、なんだが、うん、のっしのし、あ、のっしのっしというかね、ちょこちょこ歩いてる動物もいるんですけど、
はい、
クジャクなんかはねほぼ放し飼いです、う
ん、
クジャクね寄ってきますよあいつ。猛獣はさすがに人のところには寄ってこられないようになってるんですけども、
はいはい、
檻で仕切られてるんじゃなくって、
うん、
ね、溝が掘ってあるんですよ。
ほう、溝、
動物が踏み越えられない程度の広さの溝。
お
でね、柵もすごく低いんですね。
はい、
だからそこを飛び越えてこっちに来るってことがないんだけども、
うん、
この檻なんかに邪魔されることがないっていう構造になってます。
へ
え。さすがにね一番危ないようなライオンだとかっていうのはちょっとね囲ってはあるんですけども、
はい、
それでもねキリンだとかシマウマだとかっていうのはもう本当にもう同じ空間にいるっていう感じで見られますよ。
うーん、
サイなんかもそうですね、もうバッチリ見られます。で意外な広さがありますね。でここの近くにさらにですね、
はい、
ホノルル水族館というのもあります。
はい、
ここはね意外な狭さ、
ん
ー、1時間持たない。
え、
すごい、
そんなに
ちっちゃいの。日本の水族館って最近すごく綺麗で大きいでしょ。
うん、
ここはねうんと狭いんです。
んー
でもおすすめがありまして、
はい、
バックヤードツアー。
おう、
この裏方と言いますかね、
はいはい、
舞台裏が見られるやつ、
うん、
これがね充実してはいないの。
え、
の滑らかにね、ここはこうなっておりましてとかこういうものがありましてってガイドしてくれるんではないんですよ。
違うんですか、うん、
本当にね、水族館の職員の方ついてくれるんですけども、
うんうん、
じゃあどっから見ようかなっていう感じ。
え？
じゃあ僕が飼育してるのこっちだからこれから見てくっていう感じでガイドしてくれます。
へ
え。ウミガメの赤ちゃん見られたりね。
うん、
サメの、まあ、まだちっちゃかったと思うんだけど、ちっちゃいのしかいないと思うんだけど、うんうんうん、サメの子供とかね。
はいはい。
いて餌をね、さりげなくやってくれたりする。ここね、サメの子供がいるんだよ。へえ、そうなの。ボッシャーンですよ。今何投げた？餌餌、バッシャンバッシャンバッシャンって目の前でやってくれます。
すごーい。
で、ここね、バックヤードツアー行くには予約が必要になるんですが、
はい。
日本からもなんと予約ができます。
お。
ワイキキアクアリウムっていうホームページ行っていただいて、何日の何時にバックヤードツアーやりたいです、行きたいですよっていう風にして記入してお願いしとくんですね。
うんうん。
予約を入れたからといって安心してはいけません。
うん。
和田もですね、日本で予約して行ったことあるんです。
はい。
で、僕割と万全を期するタイプなので、
ええ、
予約日の前日に確認のためにもう一回行ってみたんですよ。
はい。
で、すいません、明日のバックヤードツアー申し込んでる日本から来た和田って言いますけども、って言ったらば、
うんうん、
受付のお姉ちゃんにですね、知らないって言われました。
え？
いや、知らないじゃなくって、こうやって予約入れたんだけど、って、プリントアウトした紙見てたんですね。そしたら、それは何って言われたんです。いや、それは何って、オタクんとこのホームページだけども。
はいはい。
こんな予約サイトがあるなんて知らなかったって言うんですよ。あなたたち、仕事しようよ。でも、バックヤード見たいんだけどって、あ、わかったわかった、じゃあ、私の名前で、明日職員つけてあげるから、じゃあ、はい、これになんかメモしとこうかってメモ帳ひっちゃぶいてね、
うん、
お姉ちゃんの名前書いてくれて、名前なんだっけ、はいはい、あ、和田ね、和田、じゃあ明日の、じゃあ2時に来てねって言ってその紙渡されて、
はい。
じゃあこれで、いや、これでも何も、その紙僕に渡しちゃったらあなたの方のメモがないんだけど、大丈夫、言っとくから、それが信用できないんじゃん。で、翌日行ったらば、ちゃんと案内してもらいました。
ああ、よかった。
これはね、現地に行って予約しないと、
うん、
ダメかもしれない。ぜひともね、万全を期してください。
はい。
これがワイキキアクアリウム、ワイキキ水族館になります。
うん、はい。
で、この辺でまたね、時間潰したり、うん、お腹をね、こなしたりしたらば、ハワイね、もう一つ、
はい、
おすすめスポットあるんですよ。
うん。
映画見ましょう。
映画？
そう。外国でアメリカで映画見るなんてちょっと敷居が高いわと思うかもしれませんけども、
うん、
まずはですね、このお値段を聞くと行きたくなります。
はい。
日本よりね、うんと安いんですよ。
うん。
大人は一人13ドル。
ほう。
1500円するかしないかぐらい。
へぇ。
いや、そんなに大した違いないじゃないと思うかもしれませんけども、
うん。
マチネーと言いまして、
はい。
夕方4時過ぎくらいまでに公開する映画だったらば、
うん、
10ドルちょっとで見られます。
へえ。
これお安いんですよ。
お安いですね。
でね、アラモアナショッピングセンター、あるいはワイキキからも歩いて行ける距離に、うん、ワード16シアターっていうシネコンがありましてね、
はい、
16個のスクリーンを備えた大きなシネコンなんです。
おお。
で、ショッピングセンターはお金てますのでね、うん、いろんなお土産なんかも買えるんですけども、でもね、うん、アラモアナとかに比べると非常に地味なショッピングセンターになっております。
はい。
で、どれぐらい地味かって言いますとですね、映画館の他にちょっとお土産物屋さんなんかはあるけれども、
うん、
隣にあるのが、地元のスーパーっていうだけの、それぐらい地味な、見た目はね、派手なんだけどな、シックスシアター。
へぇー。
でもね、立地的な問題なのか、あんまりね、観光客は来ません。
はい、
でね、16個もスクリーンがありますので、
はい、
なんかね、興味深いのやってますよ。
うん。
ただこれも注意しなくちゃいけないのは、
はい。
日本で公開されるアメリカの映画ってね、
うん。
まぁ、ちょっと公開時期が遅かったりはしますけれども、
うん。
面白いのばっかり来てるんです。
はいはい。
アメリカでは年間たくさんの映画が作られていて、
はい、
本当につまらない作品も多いです。どうして作ったのこんなのっていうようなのが結構ありますので、うん、そこは勝負です。 でね、アクセシビリティデバイスっていうとってもね便利なものがありまして、
はい、
あのなかなかね我々日本人英語を聞き取りづらかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
あの耳が不自由な人とかにね、あの字幕を自分の手元だけ字幕ができるようなシステムがありまして、これをね貸してくれるんですよ。そうすると日本語字幕ではないにしても英語の字幕はね自分の手元だけ出るっていうシステムありますので、アクセシビリティデバイスプリーズっていうと貸してくれます。で、もうそろそろまたお腹減ってきましたか？よし、じゃあちょっと小腹が空いてきたので、
はい、
もう一軒行きましょう、
はい、
先ほどお話ししたスーパーマーケットの裏手にですね、
うん、
ベトナム料理のお店があります。
お、
はい、期待しない。
え、
なんかねベトナムの民族衣装を着た綺麗なお姉様方がいてっていうのを、はい、期待しない。いるのは結構年いったおっちゃんとおばちゃんです。で店が、結構小汚いです。で小汚いとこで、小汚い厨房で、小汚いテーブルで食べるフォー。
はい。
米粉を使ったヌードルっていうんですかね。
うん。うん、
これがね、うまいんですよ。
へー。
ハワイに行ってベトナム料理かいと思うかもしれませんけども。
うんうん。
ハワイはね、ベトナムからの移民の方も多いんですね。
へ、
なのでベトナム料理も美味しいところがね多いんですよ。ここのフォーはおすすめ。そしてねパクチーが好きな人にはたまらない。
はい、
下平さんパクチーお好きですか？
パクチーは、いや嫌いではないですけど。
ニュートラルパクチー派、
はい、
もう和田はねイエスパクチーなんですよ。
へー、
パクチーがね山盛りついてくる。
おお。
でもちろんあのフォーとは別の皿に持ってきてくれますので、はいはい、嫌だっていう人は入れなければいいだけなんですけども、
うんうん、
入れようと思ったら山ほど入れられます。
へえ。
ここは美味しいですよ。これでねまた小腹をね満たしていただいて、
うんうん、はい、
で、まあ、またもう一本日本の映画見りゃいいんですよ、安いから。でもう一つね、
はい、
和田がおすすめするハワイの食べ物があります。
うん、
今回ねハワイのねおすすめスポットとか言いながらね食べ物ばっかり紹介してますよね。
うん、
まあしょうがない。ポキ丼。
ポキ丼、
そう、ポキってねハワイ語で魚の切り身のことを言うんですね。
おお。
マグロとかねタコとかのね魚介類を一口大に切って、
うんうんう
ん、ごま油と絡めて、
おお、
そこに塩とか醤油かけてよく混ぜるの。でさらに玉ねぎのね薄切りとか。そうなの、美味しいのこれが。
それは美味しい。
海藻なんかも乗っけて、で、うん、生姜とかニンニクで味を整えて出来上がり。
おお。
これを熱々のご飯の上に乗っけていただきます。
あー、それは美味しい。
いやー、下平さん、和田は今自滅。本日はですね4月の15日、今、そろそろ午前2時になろうとしてるんですが、
はい、
お腹減り放題なんですねこの時間帯ね。
私もお腹空いてきました。
いやそうですか。このポキの説明まだ続けますよ。これがですねポキ丼は英語ではポキボールと言いまして、
はい、
レストランや食堂で食べるのを僕は勧めない。
ん、
おすすめはスーパー。
はい、
地元のねフードランドっていう、もう名前がいいでしょ、フードランドですよ。
すごいですね。
スーパーがありましてね、ここのねお惣菜売り場に行くとね、ポキ丼のポキがね何種類も売ってるの。またね今回聞いてた人はお得ですよ。いや、ハワイ行き慣れてる方はねお分かりなんですけども、
はい、
このフードランドはですねメンバーシップ制度がありまして、
うん、
メンバーシップ価格はちょっと安いんですよ。
ほう。
じゃあ特別ですよ、
うん、
メンバーシップカードを発行してもらう方法、メンバーになる方法をお教えしましょうか。
はい、
まずフードランドに行きますね。入り口入ります、
うんうん、
すぐ近くにカウンターがあります。
はい、
メンバーシップカードプリーズって言うと入れます。
お
ー、これだけです。下手するとね、メンバーシップカード持ってなくてもレジに行ってメンバーシップカードないよって言うと、じゃあ入んなよって言ってその場で作ってくれます。
へー、
フレンドリー。ハワイはね割とこんなとこ。
うん、
試食もできますからね、もうね、いろんなの試食して美味しいのを選んで丼に乗っけてもらって、で持って帰って食べたらいいわけなんですよ。
うん、
いやー、牡蠣とかね、キムチとかね、枝豆とかもあるんですよ。いやー、これはもう、お腹が減ってるから、もう僕はもうすぐやめたい。でももう一箇所。 はい、毎箇所、これはですねリクエストもあったんですねメールで、
うんうんうん、
デデゴイチさんからリクエストをいただきまして、
う
ん、
はい、
店長さん下平さんおはようございます。この間の配信ですが先月初めにオアフ島へ行ったばかりなのでさらにモアナも見たところなので楽しく拝聴しました。次回以降のハワイ大特集も楽しみにしています。ビショップミュージアムへ行くことができなかったのでもしいらしたことがあれば感想など聞かせていただければ嬉しいですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
行ったことございますとも、
うん、
ビショップミュージアムと言いまして、はい、バスだとちょっと行きづらいんですけれどもレンタカーだと簡単です、うん、ワイキキビーチからはですね無料の送迎バスもありますのでぜひともご利用ください。でここではですねハワイの文化が学べるんですよ、はい、
うん、
ハワイ最大の博物館でして日本語のガイドツアーもあります。でここでもですねもちろん食べますよ。まだ食べますよ。ハワイの伝統食が食べられます、
はい、伝統食、
カフェがありましてね、
うん、
ハワイアンプレートっていうのをぜひ頼んでみてください。
お
そうするとカルーアピッグ豚肉ですね、
はい、
これね割と淡白な味がして美味しいです。それからねポイ
ポイ
そうポイという食べ物がありましてこれ何かと言いますとね、はい、ハワイの方々もともとの主食はタロイモなんですね、
うん、
でこのタロイモをすりつぶしてペースト状にしたもの見た目ねヨーグルトっぽいの
へ
でこれを食べることができるんですが、僕は1回だけ食べたことがあるんですけども、
うん、
1回で結構ですそれがハワイアンプレートについてきますので挑戦してみてください、うんここまでね、いろんなものをご紹介してまいりましたけれども、
はい、
美術館、博物館、それから水族館とか動物園、この辺にはですね、入場料というのが発生しますよね。
うん。
でこの入場料ね、実は二重価格になってるんです。
ん？
いや、悪い意味じゃないんですよ。あのね、地元の人にはちょっと安めに設定されてて、はい、で、観光客とかね、地元の人じゃないよ、ハワイの人じゃないよっていう人には、まあ、正規の価格というかもうちょっとお高い価格で入ることになるんですが、うん、和田はですね、
うん、
地元民価格が適用されるんですよ。
え？
カマアイナレートと言いまして、
はい、
僕ねハワイの免許証持ってんです。
おお
、ね、
それは
これもねかっこよく自慢したいの僕ね持ってるんですよなんつって
、うん、
ところがねかっこよくはないんですよ取った経緯が。
え？
まずねある時行きましたらば
はい。
まあ、僕ハワイ行っても何にもしないんですね。ぼーっとしてるんです、
うんうん。
で、ハワイに住んでる友人が、あんた暇なら、ハワイで免許でも取ったらと言うんですよ。
うん。
でね、仮免までは割と簡単に取れるんですね。うんうん、筆記試験だけなので。
はいはいはい。
で、それ答えて、で、まあ、合格して仮免もらったんですね。
うん。
で、仮免でもね、そのカマアイナレート、地元民価格適用されるんですが、まあ、せっかく取ったからね、本免も取ろうかなと思って、
うんうん、
翌年ね予約して本免受けに行ったんですよ。
はいはいはい。
で本免はね交通センターみたいなとこに行ってで隣に指導員を乗っけて運転して、うん、で合格すれば本免発行なんですね。
はい。
ここがねまたねハワイは不思議なところ。普通、うん、そういう指導員とかね、まあ、いわゆる教官って言われますけども、
はい、
なんか怖いおっちゃんとかね、
うん、
そういう人多いじゃないですか。
うん。
で僕の前にも何人も並んでて、で名前呼ばれて、うん、じゃあ行くよって言ってテスト受けに行くんですよ。
はい。
みんなね指導員がね美人なの。
え？
次々とね美人さんがね受講生受験生を連れて行くの。やましい気持ちはないけども、まあごめんなさいちょっとだけあるけどもね、でもこんな美人を指導員とは横に乗っけて運転して試験なんだ、ふーんって思って僕はワクワクして待ってたんですよ。
はいはい。
で誰誰誰誰って呼ばれていくでしょ。で、うん、僕の場になったわけですよ。
はい。
ミスターはだーって言われてはーいって立ち上がったらば、うん、僕ん時だけねおじいちゃんなの。またね渋い顔したおじいちゃんでね、
うん、
ミスターはだーカモンカモンじゃねえよで僕の後ろの人もね美人なの。
お
なんでピンポイント。まあでもそんなもの文句言っちゃいけませんからね。
うん、
まあ一緒に乗ってもらって、まあ、
うんうん、
車の周りも点検して、じゃあスタートって言ってスタートしたんですね。
はい。
で、まあ、運転をするんですけども、このおじいちゃんがね、どっち行けあっち行けって指示してくれないんですよ。普通本面ですからね、運転してこっち行ってあっち行ってって指示した通りに運転するでしょ。
はい。
おじいちゃんね、しないの。 交差点近づいてくるでしょ、
うん、
でどっち行くのかなと思って近づいてっても何にも言わないから、
はい、
どっちって聞いたんですよ。さすがに教えてくれるかなと思ったら、彼はねこう言いましたね、どっちだと思う？思うじゃないから。じゃあ右って聞いたら、イエス、イエスじゃないよ。その後もね、そんなのがずっと続きまして、
うん、
で街の中ぐるーっと一周して縦列駐車とかもやって、で、はい、その交通センター帰ってきたんですね、
うんうん、
で帰ってきたら彼がね、このチェックシートをパタッと置いて、ミスターはだ、パーフェクトだ、完璧だったって褒めてくれるんですよ。
はい、
やりましたと思って、じゃあ運転免許即時発行だから行きましょうって言ったらば、でもちょっと待って、はい、いいのかって確認するんですね。
え、
いや、いいのかも何も、ミスター和田はパーフェクトだったじゃんと思ったんですけども、
うん、
俺は日本のことも詳しいけど、日本では運転免許を取るのに何十万円かかかるんだろう、
うん、
ハワイで免許を取るとその日本の運転免許失効になるけどいいのかと。
え、
うっそーんと思って、いや僕はこっちで免許取る前にあのいろんな法律見たけども、そんなことないはずだよって言ったんですね、
うん、
そしたら彼はアメリカ人独特のね、この大きなジェスチャーで首をブンブンブンってゆっくり横に振って、何言ってんだと、俺がここで何十年この仕事やってると思ってるんだと、
うん、
お前の日本の免許は失効する、あのね僕の運転免許ね捨てる仕草するんですよ、ポイって、でハワイの免許だけが残ることになるんだ、疑ってるんだったらカウンターで説明してるから来いって言われて、
はい、
連れてかれたんですよ。
うんうん、
でカウンターでね、またねおじいちゃんね、肘をカウンターについてね、体斜めにして、まあ、うん、往年のクイズ100人に行きましたの関口博士状態ですよ。
はいはいはい。
この状態でケイト、ケイト、ケイトさん呼ぶんですね。で奥から出てきたケイトさんに、おいケイト、日本人のミスター和田に言ってやってくれよ、
うん、
ミスター和田はハワイで免許を取っても日本の免許は失効しないとかそんなこと言ってるんだ、ノーキディングだよねと、ハワイの免許を取ったら日本の免許は失効するってミスター和田にケイト言ってやれって言うんです。そしたらケイトが目をつぶって首ブンブンブンって振って、そんなことはないわよ、うん、ミスター和田、日本の免許は日本の免許で生きるし、ハワイの免許は新しく発行されるだけだから安心してねって言うんですよ。そしたらね、
よかった、
ね、よかったですよ、うん、そしたらねおじいちゃんはねこっちをくるっと振り向いて、
うん、
アイムソーリーの一言もあるのかと思ったら、うん、ミスター和田コングラチュレーションズ、おめでとうじゃないよコングラチュレーションズ、ミスター、バイバイ、バイバイじゃないからもうね、そういうおじいちゃんらしいです。
間違ったことに対する説明は
一切ないですね。自信満々、背中で手を振ってバイバイ、かっこいいよ。はい、それでは下平さん、
はい、
さんざっぱらお腹減ったって言ってるのに、
うん、
こんなに元気よく喋っちゃって、もうお腹今ぺったんこですよ僕ら。
うん、お腹すいた。
お腹すきましたね。
はい、
さあそんなお腹がすいた我々が以前出したクイズを覚えていますか、下平さん。
うん、
まあ我々がというか和田が勝手に出したんですけどね
はい、なんか変わったっていうやつですね。
そうなんです。第60回から何かが変わりましたけど、分かりましたかと。
うん、
で前回はまだ正解者がいなかったんですが、今回なんと、
はい、
正解者いらっしゃるんですよ。
おお、
すごい、よく分かりましたね。
よく分かりましたね。私まだ分かってませんよ。
まだ分かりませんね。じゃあですね、まず正解者のお名前を発表しましょう。
はいはい、
熱帯ポンカンさん。
はい、
この方がですね一番最初に気づいてくれまして、
お
ー、まあね、メールでいろいろ細かく書いていただいてるんですけどね、素晴らしい、さすがと言っておきましょう。
うん、
それからですね、そんないプロジェクト常連の札幌マーシーさん。
はい、
札幌マーシーさんもね、札幌マーシーさんはね短いメールでさらっとお答えいただいてるんですね、
うん、うんうん、
私くらいの上級者になるとすぐにわかりますなんてね、かっこいいんですよ。
おー、かっこいい。
その割にはね、札幌マーシーさんね、はい、ペンネーム書くの忘れて本名しかわからなかった この方お名前をと思ったら、あれどっかで見たことあるなと思ったら札幌マーシーさんでした、うん、お名前を書いてください。びっくりした。
よろしくお願いします。
でお二人が正解で、はい、そして、はい、前回ね当てることができなくて悔しい思いをしていたママウサギさん、
はい、
もう一週間ねわからないまま過ごしてくださいねとお話しましたけれども、またお手紙いただきまして、
はい、
前回ですね仕事が手につきませんなんていただきましたので大丈夫かななんてね話をしてたんですよね。
はい、
そんなね命に関わるお仕事ではないらしいので、
はいはい、
大丈夫ですっていただきました。
うん、
で前回はですねパンのお話をしましたけれども、
はい、
ママウサギさんねパン作りも趣味なんですって。
おお、
だから前回の配信聞いてお菓子作りと並び実はパン作りも大好きな私、まあ素敵な企画とウキウキで聞いていました。こんなに喜ばせておいてラストでは答えを教えてくれずに、飴とムチの使い方はさすがですなんていう風にしていただいたんですけども、
はい、
さあママウサギさんはですね今後も、うん、よく聞いていただいて、
うん、
一生懸命答えを探してください熱帯ポンカンさんと札幌マーシーさんが正解だということだけをお伝えして、今後も答えは伏せたまま下平さんが気づくまでにしましょうか。知りたいですか？
じゃあ一生ないですね
知りたいですか正解。
知りたいですよそりゃ。
わかりま、も下平さんがそんなに甘えた声出されたら和田を教えないわけにいかないじゃないですか。
やった。
実はですね、
はい、
というわけでね、
はい、
この点が変わっていたんです下平さん。
なるほど
ね。まあなかなか気づかないでしょ
う。うん、
だからね札幌マーシーさんと熱帯ポンカンさんはすごいんですよ。
素晴らしいですね。
ねえ、ママウサギさん分かりましたかね。こういう点が違っていましたんで、もうこれでゆっくりね仕事に集中することができますよね、うん、
はい、
安心しましたなんていうねメールをお待ちしておりますので、
はい、
じゃあお知らせなどメールアドレス等をですね下平さんから今週もお願いしたいと思います。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai、.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあさあさあ、我々はもうね、空腹な上に、二人とも花粉症でやられちゃってる状態ですので、
はい、
もうこれ以上は体が持ちません。はい、早く、収録を終了して、はい、花粉症の手当てをし、
はい、
ご飯を食べないと倒れてしまいます、
はい、
というわけで雑貨店今週はここらで閉店のお時間としたいと思います。そんない雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
よりによって今週この話題っていうのがね、良くなかった。この最も空腹を抱えてる時間にね、こんな散々パラね、しかも僕、これ全部食べたことがあるんですよ。
絶対美味しいですよね、それ全部。
今日お話した以外にもいっぱいありますので、美味しいとこ。もし行くときには言ってください、
うん
うん。もうね、美味しいものマップ作って渡しますよ。
お、いいですね。
ハンバーガーも美味しいの。
うん。
昔行った時にはまだ1店舗しかなかったのがどんどん増えてってる、テディーズビガーバーガーなんていうね。
はい。
バカみたいにでかいんですよ。一番小さいサイズがビッグなんです。ビッグ、ビガー、ビゲストって大きくなって、ビゲストはもうね、ステーキです。
なるほど。
マクドナルドとかと違って直火焼きなんですよ。
おー。
これがたまらない。
美味しそう。本当にお腹空いてきちゃった。